今日は2つの出来事の、つなぎのような短い箇所になりますけれども、ご一緒に学びたいと思います。で、礼拝でなされる説教というものと、それから一般の講演というもの、それがどう違うか、皆さんはお考えになったことがあるでしょうか。ある出来事の経過あるいは結果、それをこう正確に伝えるとか、このある一つの出来事の持っている意味を解説したり、あるいはこう新しい知識であるとか理解というものを相手にこう伝えていく、あるいは語る者の思いを聞く人にこう強く訴えていく、でそういうことにおいては、この世でなされる説教も、それから講演もですよ、それは何ら変わることがない、相通ずるものがあるだろうと思うのです。でそういう共通点を持ちながらも、しかしいわゆる講演と呼ばれる話と説教との間には、根本的に違う一つの点というか、あるいは全く違う性格をこう持っている、そのような面があるだろうと思うのです。でそれは説教というものは、聖書の言葉に基づいて、解き明かしというものがこうなされていくわけです。聖書は今から2000年あるいは3000年前に書かれた、古い文書ですから、それが書かれた時代、あるいはそれをこう読んだ人たちにとって、それがいかなる意味を持っていたのか、でそのために歴史的な背景を踏まえた解釈であるとか説明というものがこう当然なされなければならないわけであります。でその意味では、可能な限り、この私たちがこう聖書を学ぶ、特に神学をするっていうことはですよ、歴史的あるいは批判的な研究っていうものを加えていく必要が当然そこには生じるわけであります。でけれども、そのことは聖書は、かつてこういう意味を持っていたというふうなことにとどまらないで、古い文書であるんだけれども、その内容が今この時代、今具体的に生きている私たちにとっていかなる意味を持っているのか、でそういうことがこう語られていくことに、説教の持つ意味というものがあるだろうと思っています。でそしてそのことは常に今ある私たちを神の前にこう問い直していく、あるいは神の前にある一人一人を反省させたり悔い改めにこう導いていくというか、そういう特色というか、あるいはそういう本質というようなものを説教というものは常に持っていなければならないだろうと思っています。で講演とかですよ、一般の講演であるとか一般の話というものが、いわゆるこう聴衆に本当にこう分かりやすく、あるいは喜ばれ、気に入られるような話というかですよ、あるいはこう受け入れられる、そういうことを絶えずこう意図しながらといいますか、そういうものをこう目指すのに対して、説教はまたそれとは違うわけですね。もちろん分かりやすく人々に伝え、そしてそれが受け入れられていくことをこの目指すわけですけれども、しかしそれはただ人々に何かこう気に入られる言葉を語るというのではなく、聞く者一人一人の心に問いかけていく、そういうものでなければならないだろうと思うのです。でそして私たちは、人間というのはですよ、そんなに立派な生き方をしているわけではないわけですから、そして聖書は私たちを罪人だというわけですから、説教を通して語られる神の言葉というものは、多くの場合耳の痛い、 あるいは心がこう突き刺されていくような、そういう内容というものになっていくだろうと思うんです。罪の中にしか生きることのできない私たち人間にとって、聖書の言葉は必ずしも何かこう楽しい、愉快な、聞きやすい、そういう言葉として響いてくるわけではないのです。で、しかし神の前に生きようとする私たち一人一人が、本当にこう聖書の言葉を通してそれぞれがこう問いかけられ、問い直され、あなた方の生き方は本当にそれで良いのか、で、そういうことをこの聞くっていうことが説教ではこう大事だと思うんですね。で、その意味では面白いとか心地よい、その耳に心地よいとかですよ、そういうことで終わらない厳しさというものを説教というものはいつも持っているでしょうし、また持っていなければならない、そのように思っています。まあ、これが、まあ、説教と一般の講演との、まあ、異なる重要なポイントではないだろうか、まあ、そのように私は思っております。で、使徒言行録を通してこの初代教会でなされた説教ですね、あるいは初代教会の、まあ、宣教の言葉ケリュグマ、そういうものを私たちは学んで来ているわけです。で、その説教は人々の心を打ち、そして人々の生活を新しいものへとこう変化させていった。で、そしてそこにキリストを信じる群れが生まれていったし、教会がまあ誕生していったわけであります。で、人たちが語る神の言葉によって自らの生活を悔い改めていったたくさんの人たちがいたと同時に、一方では逆にですよ、不愉快な思いを持った人たち、あるいは怒りを感じた人たちもたくさんいた。で、そういうことを聖書は書いているわけですね。人間というのはたとえそれがお世辞であってもですよ、褒められることを喜びますけれども、批判をされたりとか間違いを指摘されたり、それを正されるということを、まあ、当然喜ばないわけであります。初代の教会の説教は一方で新しく生きる人々をたくさん生み出していきましたけれども、同時にまたそこに多くの反対者を生み出していった。で、聖書はそのことを告げておりました。で、例えばです、あのイエスの弟子であったペトロの説教がこの使徒言行録の2章において、まあ、最初になされたわけですね。あの弟子たちに聖霊が下って、あのペンテコステの時にあの弱いペトロが大胆に御言葉を語り出した。で、そこにたくさんの改心者を生み出していったわけですけれども、使徒言行録の2章ではですよ、なんと1日に3000人ほどの人が、まあ、洗礼を受け教会の仲間に加わるほどであった、そういうことを記しておりました。で、けれども一方ではユダヤ教の指導者をそのことによって怒らせることになって、そのためにペトロは何度も捕らえられ投獄される、で、そういう苦難をまあ経験したのでありました。あるいはその後教会の発展をたどってまいりますと、教会の人数が次第に増えるに従ってですよ、教会内のさまざまな仕事をする役員というか執事をそこに、まあ、置く必要が出てきたために、まあ、7人のものがこう選ばれていったわけですね。で、その7人のうちの筆頭があのステファノでありました。彼は非常に良い働きをして、まあ、本当に目覚ましいそうしたこの働きをしたために、あるいは彼の語る説教というものが本当にこう厳しく 人々を、まあ、激しい怒りへとこう導いて、彼はついに石打ちの刑で、まあ、殺されていく。キリスト教史上最初の殉教者となった。でそのことがすでに7章のところにもこう記されていたわけであります。で今私たちはこの13章でパウロの説教をこう学んでいるわけですけれども、彼の説教もまた人々を感動させ、人々を悔い改めへと導き、キリスト教への改心者を生み出していったわけですけれども、同時にまたそこに多くの反対者たちを、まあ、作り出していった。でそのために彼は激しい苦難や戦いを経験せざるを得なかったわけであります。でそしてそれはあのイエス・キリストにおいても同じであったと思うのです。イエスの説教を聞いて、それが新しい権威ある教えだとそのように言ってイエスの後についていったたくさんの人たちがいましたけれども、しかしそのイエスを生かしておくわけにはいかない、そのような殺意むき出しでですよ、イエスの後を追うグループ、そして隙を伺ってイエスを陥れようとする、そういうグループというものがイエスの伝道活動のごく初期の段階から、まあ、存在していた。でそのことを福音書は告げていたわけであります。ですから説教ってのは、まあ、そういう性格を持っているというか、あるいは歴史的に見てもそうである。でそういうことをまず私たちはこの使徒言行録を読むときに覚えたいと思うのです。この13章ではピシリアのアンティオキアにおける、まあ、パウロの長い説教が記されていて、まあ、それを学んできたわけですけれども、使徒パウロはですよ、旧約聖書から解き起こしてイエス・キリストの十字架と復活を語りました。でそしてあのイエス・キリストをユダヤ人が死に追いやった、イエスの十字架にユダヤの人々が責任を持っている、でそういうことを彼はこの説教の中で、まあ、明確にしたわけであります。パウロのその説教を聞いたユダヤ人や神を崇める改宗者たちはそのパウロの言葉を素直に受け入れたというわけです。そして今パウロがその説教を語り終えて街道から出て行こうとするときに、このパウロやバルナバに向かって人々は次の安息日にも同じ話をしてくれるようにこう頼んだ。でそういうことが今日のテキストに、まあ、記されているわけです。ですなわちパウロの説教は人々の深い関心を呼び起こした。あのステファノを殺そうとした、この殺そうと激怒したユダヤ人たちのそういう姿というものがここにはないわけですね。同じユダヤ人でありながらですよ、彼らはパウロの説教に心を惹かれて、それは大変厳しい内容であったんだけれども、しかし感謝を持って素直にそれを受け入れようとした、あるいは受け入れた。だから来週もまた同じことを私たちに語ってください、こう言っている。でこのことは非常に注目に値することだと思うのです。なんとなく読み過ごしてしまいそうな箇所ですけど、まあそのように思うんです。で考えてみれば、普通人間というものはですよ、新しい話を聞きたがるものだと思います。で少なくとも同じ話を聞くことを、まあ、嫌がるわけですね。 私はすでにその話は知っていると。だから今の私にとってそれを聞く意味は 何もない、まあ、私たちはそのように考えるわけです。この後出てまいります17章でその有名なアレオパゴスの評議書における出来事が記されてまいりますけど、パウロはそこにこう招かれてですね、そこで、まあ、いわゆる講演というか説教をするわけですけれども、それを聞いていた人たちは、笑い出して、彼を追い出そうとした、でそういう出来事が記されております。アレオパゴスの評議書というこのそこに集まっていたいわゆるこう知的な人たちですね、ギリシャの哲学者たちは当然何か新しいことを聞きたい、そう願っていたに違いないわけですね。新しいことを聞いてそして語り合いたい、そういうことに大事な時というものを費やしていきたい、彼らはそう思っていただろうと思うんです。人間っていうのは新しいことに関心を示しますけれども、すでに聞いたことがあるそういうこと、あるいは知っていることにこの心を向けることはあまりないと思うんですね。でそして私たちはこういう本当にこう次から次へと移りゆくこの世の、いろんな出来事に目を奪われ心を奪われ、大事なことでもですよ、それはもはや過去のこととしてそれを忘れ去っていく、でそういう生活を送っているのではないだろうか、でそんなことも思わされるのであります。しかし今日のテキストではです、このアンティオキアの聴衆はパウロの語る福音を聞いて心を打たれて、どうぞ次の安息日にもまたここに来て同じことを話してください、こういうふうに頼んだわけですね。イエス・キリストの恵みの事実をまた聞かせてほしい、安息日ごとにこのイエスの恵みの事実を聞きたい、でそこには初代教会の本当に主を礼拝する者の姿勢というものがあった、でそのことに注目をしたいと思うのです。教会は毎週聖日ごとに聖書のテキストが変わりますし、そこで語られる話というものはもちろん同じではないわけです。用いられる例えというか、そういうものもその時々において応じてそれが変えられ語られるわけです。でけれどもイエス・キリストの事実が語られるということにおいては同じでなければならないわけです。そして礼拝の説教の中で告げられる最も中心的なこと、それはある意味ではいつも同じなんですね。同じ恵みの事実、福音の核心が繰り返し語られていく、そこに礼拝というものが成立するんだろうと思うのです。でその意味ではこの礼拝ってのは実に、地味な営みであってですね、でしかしそれだけやっぱりこう大事なものであるというか、そういうものだと思うのです。礼拝に時々出席をすればそれでことが済むというものでもない、私たちは可能な限りにおいて礼拝に出席することを通し聖書の教えを受け、そのことが私たちの信仰にとっては欠かすことのできない大事なことなのだということを、今日のこのようなテキストは私たちに 語っているのではないだろうか、そのように思うのであります。異邦人伝道で、誕生していった数々の教会、パウロによる最初の説教によって誕生した教会は、そういう人々によってこの構成されていった。でこのこともまた大変興味深いことですし、本当に大事なことであると思うのです。で大分教会も創立以来ですよ、131年、毎週毎週欠かさずこの大分の地で礼拝が繰り返されてきた。でこのことは言うまでもないことであります。そして私はこの教会の、21代目の牧師ということになるわけですけど、これまで多くのこの歴代の牧師たちによって御言葉がこう語られてきた。で語る牧師は異なってもですよ、でその中で常に語り続けられてきたのは、それはイエスがキリストであるということ、十字架と復活のあの主がどのような時でも私たちの救い主であり導き手であった。でそのことを教会は絶えず繰り返し語ってきた。そのことに間違いはないと思うのです。でそしてそれが私たちの信仰を支えていく力であるっていうことを、私たちはこれからも大切にしていかなければならない。でそうしたことを、こういう箇所から思わされるのであります。アンティオキアの教会の人々はパウロの説教を聞きました。パウロの説教は決して心地よい、そういうものではなくて、人間の罪や過ちというものが鋭く指摘をされる、そういう厳しい内容でありながら、彼らはそのことに心を動かされて、悔い改めて新しい命に生きるものへと変えられていった。でそしてそのメッセージを次の週も、またその次の週も聞きたい、彼らはそういう願いを今説教を終えて街道を後にするパウロとバルナバに願い出ているのであります。そして43節を見るとですよ、集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を崇める改宗者とがついてきたので、二人は彼らと語り合い、神の恵みのもとに生き続けるように進めた、このように記しております。説教によって心を打たれた人々はその後もこのパウロたちについていき、いろいろと互いに語り合った。彼らは御言葉を求め、そして御言葉に飢えていたというわけです。ひたすらに彼らは御言葉に聞き従おうとした。このことは本当に大事なことだと思うのです。私たちの周囲にいろんなことが起きてくる中で、しかし私たちは主の言葉に信頼を置いて、そこに命を求めて生き続けていきたい。で、これが教会の姿勢だと言っていいのではないでしょうか。御言葉を求めてくる人々にパウロはこの43節で、恵みのもとに生き続けるように進めた、聖書はこう記しております。言うならばパウロはここで罪の許しを宣言しているわけです。それが福音を語るということだと思います。あなた方は罪を犯した、罪の中に生きているもの、しかし そのあなた方を神は恵みのゆえに許し生かしていてくださる。その福音をパウロは教会の人々に、このアンティオキアの人々に語ったわけです。そしてあなた方はその神の恵みにとどまり続けるようにこの世に進めている。恵みのもとに生き続けていく、これが信仰者の生き方であります。私たちが信仰を持って生きていくということは、何よりも主の言葉に聞くということでしょうし、主の言葉を聞く私たちは主の許しの恵みのもとに生きることを許され、そしてそこに恵みのもとに生き続けていく、これがまあ信仰者の生き方であります。私たちは皆本当に弱い存在に過ぎません。しばしば過ちを犯すでしょうし、人のことよりも自分のことの方がどうしても中心になっていかざるを得ない、そのような生き方をしてしまうわけです。愛の心に欠けた生き方を私たちはせざるを得ない。で、そういうことに問題を感じながら、まあ、生きざるを得ないわけであります。そして常に傲慢に生きている私たち、でしかしそういう中であなた方は神の恵みのもとに生き続けていきなさい。罪を抱えながらも神の愛と許しの中に生かされていく一人一人なのだ。で、そのことなしに私たちが本当に人々と一緒に生きていくということもできないだろうし、私たちがそれぞれの人生の歩みの中で希望や力を持って生きていくことはできない、そのように思うのです。このアンティオキアの教会の出来事と出来事をつなぐ、そういう本当にこうつなぎ目の短い今日の2節の言葉ですけど、そこにはそういう私たちの信仰の歩みの本当に大切な事柄というものが書き記されているように思うのであります。この次の安息日にも同じ言葉が語られる。すなわち神の許しと恵みの福音の中にこそ私たちを本当に生かしていく力があるということです。極めて自己中心的にしか生きることができない、そういう人間が人々と共に生きていくものとされていく。それもある限られた時ではなくて、生き長くそのような生活へと、あるいは生き方へと導かれていくためには、私たちは本当に神の前に謙虚にされて、また神によって生きるということの力強い命というものに触れていかなければならない。そのことが本当に必要なのだということを私たちは改めて考えさせられるのではないでしょうか。あなた方は神の恵みのもとに生き続けるように、この言葉は今を生きる私たちにもまた響いてくる主の言葉であります。